はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、問われているのは、下線部の操作の適法性ということですね。で、下線部はですね、これは強制参与をやるためにですね、最寄りの病院までその被疑者を連行するというものになりますね。なので、そもそも強制参与ってできるんですかっていう問題が前提としてあるでしょうね。で、できないんですってなったら当然連行もダメなはずなんでね。で、できるんですってなったら、じゃあ次に連行していいんですかという問題になるでしょう。あとは、強制参入に必要な令状の種類についても明らかにしなさいということになってますね。はい。で、あと、職務質問とかね、任意同行については適法だということでいいですということですから、これは触れなくていいということですね。で、まず最初にその強制参入ってそもそもやっていいんですかっていう問題ですけども、判例を一応 OK というふうにしてますね。で、ただですね、ただ、一応 OK なんだけど、全部が全部手放しで OK ってわけじゃないんですよね。判例はかなり限定的に考えているようで、犯罪の捜査上、真にやむを得ないと認められる場合は、最終的手段としてやるんだというふうなことを、ね、判例を言ってるんですね。なので、本文ではですね、頑なに尿の任意提出を拒んでるっていうのは事実関係があるので、なので、やっていいっていう可能性はあるんだけれども、例えば尿の任意提出を拒んでいないというような場合に、いや、強制参与ですね。これはやっぱり乱暴に過ぎますから、ダメですね。実際本件でもね、ダメっていう可能性もなくはなくて、実際この昭和55年の最高裁の判例ですね、これは33時間経過してもなお、逮捕後33時間経過してもなお、尿の任意提出を拒んでいるっていうような事情を挙げてるんですね。本件はそこまで時間経ってないと思われますから、もっとちゃんと説得しなさいっていう可能性もなくはないと思うんですよ。ね。そういうふうに言っちゃうと、強制連行の話まで行き着かないんで、一応クリアさせていいかなと思うんですけども、かなりここは限定的に考えるのが判例ということですよね。学説ではそもそもこんなね、操作手法はダメなんだっていうような考え方もありますからね、これはね。はい。以上が前提問題として論じておいてください。で、あとは強制参入に必要な令状の種類ですね。判例は上限付き捜索差し押さえ強化定説ですから、これでいいと思います。ここはいろいろ議論があるところですけれども、シンプルに書いていただいていいのかなと思うんですよね。ここをね、がっつり書けたような問題がね、出てきたら、例えばそうですね、採決と、その参入の比較をさせるとかね、そういったような、がっつりこの辺をしっかり書いてくださいという問題が出てきたら、それなりに、反対説なんかにも触れながらね、説明してあげた方がいいと思うんですけど、そこまでいかなくていいのかなという感じはします、ここはね。はい。で、最後に、連行ですね。連行できるのかという話ですけれども、連行自体は判例認めてますね。で、ただ、その連行も、無制限にやっていいってわけじゃなくて、いろいろ限定されてるんですよね。まずその最寄りの場所まで連行するということは認められている。だからその最寄りの場所と言えなきゃいけないね。今回は最寄りの病院というふうにあるから、そこは問題ないんでしょうけど、ね、最寄りの場所まで連行するというふうにね、そこにまず場所的なその限界を隠してますよね。あとは必要最小限度の有形力。必要最小限度の有形力ですか、ボコボコにして連れていくとかね。それはダメですよね。そういうのはダメということになりますね。はい。そういったような形でですね、限定をしている。あとはね、どういう場合にできるのかっていうとね、参入場所へ任意同行することが事実上不可能であるっていうのはね、そういうふうな場合に限定されたりしますので、なので、判例はね、やはりその強制参入というものについては認めてはいいけども、認めるは認めるんだけども、ただその何でもかんでもやっていいっていう、そういうふうな立場に立ってるわけじゃないんで、その点はちょっと気をつけなきゃいけないですね。まずそもそも強制参入ができるのは、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合に最終的手段としてできるにとどまりますし、連行だって、ね、その被疑者を参入場所に任意に同行することが事実上不可能であるというふうな場合に、その場合に必要最小限度の有形力を行使して、最寄りの場所までっていう、ね、そこまでしか連れていけないわけですから、ね、これはかなり限定的だと言えますよね。はい、じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうか。まず最初に書いているのがですね、そもそもこういう方法って取れるんですかっていう話ですよね。強制処分に当たるのは間違いないんだけど、そもそもこれって強制処分としてもできないんじゃないかって考え方もあり得るんでね。強制処分っていうのは法律の根拠と令状があればできる。法律の根拠があって、で、そこに書かれているその令状ね。要件満たせばいいんですよ。要するにね。法律の根拠があって、その法律の要件満たせば強制処分ってできるんだよね。だけど、そもそも強制参入っていうのは、これはもう全くダメなんじゃないのという話もありえなくはないんです。実際そういうような考え方もありますよね。やっぱり捜査手法としてあまりに苛烈な方法なんで、そもそもダメなんじゃないかって考え方もあり得るんだけど、そういう考え方は取らないよということですね。で、その上で、じゃあどういう場合にできるんですかっていう、さっき言ったように犯罪の捜査上、真にやむを得ないと認められる場合に、最終的手段としてできるということですよね。で、今回はですね、まずね、その事案の、被疑事件の重大性とかね、嫌疑の存在とか、その証拠の重要性とか、その取得の必要性、この辺は問題ないかなと思うんですよね。まず、覚醒剤自己使用罪ですということで、被疑事件としては重大だと言えるでしょう。で、嫌疑もね、十分だと思うんですよね。 まあ、まず意味不明な言動をする、動向定まってる、定まってなかったりしている、あとは注射の、ね、跡なんかもあるということでね、まあ、そういったような嫌疑のところも特に問題がないかなと思われます。あとはその証拠の重要性と必要性もまあ問題ないでしょうね、これはね。その尿っていうのは極めて、ね、重要な証拠で決定打になりますからね、覚醒剤自己使用性はね。逆に言うと尿の中からその覚醒剤のその成分が検出されないと、ね、立件するのも難しくなるみたいな。まあ、それぐらいの、その決定打になるようなね、非常に重要な証拠です、これはね。はい。で、最後にですね、じゃあ、その真にやむを得ないというふうに言えるかどうか、まあ、特にその代替手段がね、他にあるんだったらそっち行きなさいというのがありますから、それが満たされるかどうかですよね。で、これはですね、まあ、満たされると本件では一応言えるかなとは思うんですよね。まあ、やはり、かたくなに任意提出を拒否してるっていうのは事実関係がありますしね。あとは、そのね、一回トイレに、ね、その尿を流してしまってると。ね、まあ、ある意味、まあ、ちょっと証拠隠滅行為みたいなね、そういうところ、まあ、そう見れなくもないような行為に走ってるわけじゃないですか。まあ、そういったところを考えるとですね、まあ、このまま放っておくとですね、まあ、だんだんやっぱり時間が経てば経つほど検出が難しくなるというのはありますしね。なので、まあ、そういったところを総合的に考えるとですね、これは先ほどのね、まあ、真にやむを得ないというふうな最終的手段というふうに言っていいのかなと思います、これね。はい。なので、実態要件ありということで、一応、実施はできるということですね。はい。ただ、まあ、ここね、まあ、もしね、司法試験とか予備試験とかで出てくるとしたらですね、もう少し問題文の事情がいろいろ上がってるかなと思いますから、ね、だからその辺はしっかりこう問題文の事情を拾ってですね、書いてほしいのかなというところではありますよね。はい。まあ、この問題文ではこれぐらいの当てはめしかできないかなというところではありますけどね。はい。で、じゃあどういう令状によるんですかという話で、ここは条件付き捜索差し押さえ許可状説で書いてあります。まあ、そのブツですね。尿をブツというふうに捉えて、で、体内を探す、捜索ですね。で、ブツ、その専用取得する、差し押さえですね。で、ただね、やはり、被疑者の、被処分者のですね、健康状態等に、まあ、重大な影響を与える恐れがあるわけですから、ね、218条の6項というものを順用するんだよということでね、で、意思をして医学的に相当な方法により行わせなければならないというね、そういう記載をするということですね。はい。さて、で、あとは、まあ、連行のところですよね。連行のところ。これを書いていくってことですけども、まあ、ダメだって考えても一応あるんですよね。今回は、条件付き捜索差し押さえ許可状っていうのは、要するにその人体を、の内部を探してですね、その尿っていうその物ですね、その繊維を取得する。そういう処分だと考えてる。まあ、ある意味その対物的な強制処分だと考えてる。で、連行っていうとやっぱりその人に対するね、強制処分。そういうところがあるわけですよね。だからその対物的な強制処分っていう、もので、その令状を持ってですね、連行するっていうことは矛盾するんじゃないかって考えたら一応あるんですよね。で、ただまあ、そういう考えたら寄る必要はないかなと、判例も認めてますしね、ここはね。まあ、反対説一応書いてますけど、書かなくてもいいのかなというふうに思います、ここね。はい。で、ただね、もちろん手放しに認めるんじゃなくて、条件付きですよね、それはね。条件付きに認めていく。まず、ね、その要件としては、任意同行というのは事実不可能であるっていう前提が必要ですよね。あとは、有形力行使も必要最小限と。とどまんなきゃいけないですし、連行場所としてもですね、最寄りの場所というふうにね、まあいろいろな限定がありますから、その点にも触れてあげてほしいなと思います、これはね。はい。なので、まあ本はちょっと結論出しにくいところがありますかね。まあ最寄りの場所っていうところは特に問題ないと思うんですけど、ね、その必要最小限度の有形力行使だったのかっていうところはちょっとね、問題文の事情から認定できないんでね、なのでちょっと仮定的な書き方にはなるかなというふうに思いますね、これね。